長与の情報通、10ページから17ページ。長崎ヘルシーアワード自治体部門県内1位、長与町がヘルシータウン賞を受賞しました。県が定めた健康寿命延伸に向けた取り組みを推進するための評価指標の順位スコアの合計値が最も高い自治体として、長与町がヘルシータウン賞として表彰されました。これは県の健康アプリを活用した長与町健康ポイント事業、みっくんチケットの取り組みのほか、町民の皆様の日頃のウォーキングなどの運動習慣や食事、禁煙、健康診断の受診など、健康を意識した取り組みが評価されたものです。これからも自分らしい生活が長く送れるよう、民間事業所のお力も借りながら、楽しく健康づくりに取り組めるような仕掛けづくりを行っていきます。評価指標の図表があります。0、7、14、21、3段階のグラフがあり、うち身体活動習慣が20、食習慣が17、咀嚼が20、行政施設19、喫煙習慣20、特定健診受診率19、血圧リスク15、血糖リスク7、メタボ該当者数13、健康アプリダウンロード数21、通いの場への参加者数17、宣言事業所数15と示してあります。長与町長が表彰を受けている写真とスピーチをしている写真があります。第34回吉田町長のホットミーティング、上長与地区コミュニティ運営協議会、申し込み問い合わせ秘書広報課、電話801-5780。10月25日、上長与地区公民館で、上長与地区コミュニティ運営協議会の皆様と、コミュニティにおけるこれからのまちづくりをテーマに意見交換を行いました。はじめに、自己紹介と合わせて長与町の好きなところを出し合うと、町の雰囲気が良い、人が温かい、人と自然、歴史、文化、快適で住みよいなど、長与愛にあふれる意見が次々と上がりました。次に、吉田町長がまちづくりについての進捗や自身の考えを述べた後、テーマについて和やかな雰囲気の中で語り合いました。参加された皆様から一部紹介。コロナも少し収束し、今年はヘルシーウォーキングや地区の球技大会やゲートボール大会などを開催した。今後は防災訓練も実施したいと考えている。視察研修はバスに乗ることへの抵抗があり、参加者集めに苦慮した。座学的なことも含め、ゴミや環境問題の意識啓発を図っていきたい。コロナの影響で中止していた行事を一からやるのは大変だったが、LINE などを活用しながら無理強いはしないように参加呼びかけを行った。自治会加入の働きかけの際は、議案書とゴミ収集カレンダー、ハザードマップの3点セットは必ず渡すようにしている。若い人が自治会に入らないという概念は捨てないといけない。勧誘の仕方などに課題があるかもしれない。町長から、先に開催された上長与地区公民館祭りでは、お互いに楽しみながら生き生きしている姿を見ることができた。地域活動の参加率が高いところは皆さんが楽しんでいる。どうしたらみんなが楽しめるのかを考えていくことも大事ではないかと感じた。町としても皆様を精一杯支援し、一緒になって地域づくりをやっていきたい。上長与地区の皆さんと吉田町長のホットミーティングの様子の写真があります。 以上、犬塚がお伝えしました。
おめでとうございます。秋の叙勲。秋の叙勲の受賞者が決まり、長与町からは一人が受賞されました。誠におめでとうございます。永年にわたるご老苦に対し心から敬意を表しますとともに、今後なお一層のご活躍とご健勝をお祈りいたします。瑞宝総工賞。黒田義和さん、南洋大73歳、元公立中学校長。黒田義和さんの写真があります。受賞にあたって、これまでの歩み、この度栄誉ある賞を受賞し大変驚き、また恐縮しております。私は昭和48年4月に教壇に立ち、長与町教育委員会を辞するまでの44年間教育界でお世話になりました。この間、多くの生徒や保護者、先輩、同僚、地域の方々との出会いがありましたが、今では懐かしい思い出ばかりでございます。特に長井小学校移転建設に際しましては感慨深いものがございます。今回の受賞はひとえに皆様方の温かいご指導ご支援の賜物と、心からお礼と感謝を申し上げます。今後は健康に留意しながら、微力ではございますが少しでも地域へ貢献できればと思っております。ありがとうございました。株式会社良友パンより災害備蓄用パンを寄贈いただきました。株式会社良友パン様、福岡県大野城市より災害用パン非常食3000個を寄贈いただきました。昨今の九州で多発している自然災害において、インフラが寸断され、食事が手に入らない例が多いことに心を痛めた株式会社良友パン北村俊作会長が、地域社会に貢献したいとの思いで寄贈されたもので、昨年からこれまで52の自治体へ寄贈されています。いただいたパン非常食は災害時の備えとして備蓄し、避難所や防災啓発などで活用させていただきます。災害用パン非常食と書かれたパン一袋と、多数のパンが入った段ボールが積み上げられている写真が各1枚ずつあります。お米を寄贈いただきました。この度、長与町で農業を営む市平地区井上明様、南田河内地区岩本純子様、ほか有志の方々より、町内で栽培し大切に育てられてこられました新米 30kg×7袋を今年も寄贈いただきました。新米の品種はニコマルで、県内で作付けが推進されているお米です。令和元年度より毎年ご寄贈のお米は、長与町の未来を担う子どもたちがおいしくいただいています。代表で来庁された井上様より寄贈された新米ニコマルの米袋を前にして、井上様と町長のお二人が写っている写真があります。戦争の悲惨さと平和への思いを後世へ。長与町殉国者追悼式。10月28日、町民文化ホールにて、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、式典の規模・内容を縮小して行われました。遺族の方々など約90人が参列し、式典では参列者による献花・黙祷なども行われ、戦争犠牲者への追悼の意が捧げられました。町遺族会の河内明会長は、戦争の悲惨さを継承していくのが課せられた使命、安全安心な暮らしの実現のため微力ながら努めていきたいと謝辞を述べました。追悼式の模様の写真が1枚あります。国道207号早期整備についての要望書を提出しました。11月8日、 国土交通省を訪れ、加藤隆省政務官に要望書を提出しました。吉田町長は、長与町と諫早市をつなぐ大村湾沿いの区間の改良拡幅工事について、道幅が狭く、急カーブが多いなど、幹線道路としての機能が著しく低い。乗り合いバスを含め、大型車が往来する路線であり、児童・生徒の安全確保の面からも、地域住民より全線の早期完成が強く求められていると説明。加藤政務官は、懸案であり、引き続き県と共に取り組んでいくなどと答えました。加藤政務官に町長が要望書を提出している様子の写真があります。100歳の長寿を祝って、大正12年10月5日生まれ、金井末作様。100歳のお誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品をお送りしました。長生きの秘訣は、3食しっかりバランスに気をつけた食事をとり、決まった時間に寝起きすることと話す金井さん。20歳で徴兵され、東京の皇居で近衛兵として警備に当たりました。抽選時も皇居の警備をしていて、最近新聞社の取材を受けたとのこと。復員後はしばらく農業に従事、26歳で食料事務所に就職し、定年まで勤められました。趣味は盆栽で、蘭などを育てていたとのこと。まだまだお元気な金井さん、どうぞこれからも生き生きとお過ごしください。金井さんと町長が並んでの記念撮影の写真があります。支え合い長代推進協議隊だより。協議隊は地域の支え合いを考え実現させることを目的として発足しました。問い合わせ、介護保険課包括支援係、電話 801-5822。高田地区の第二層協議隊、支え合い高田の活動紹介をします。数回の協議を重ね、まずは周知活動から取り組むことが決まった支え合い高田。記念すべき最初の活動は、フェスタイン高田で展示ブースを設置するというものでした。展示ブースでは、高田コミュニティ地区内の各自治会やサロンの活動を紹介する資料を展示しました。初めての試みでしたが、メンバーが自主的にブースへの呼び込みや案内を行ったことで、幅広い年代の方々が来られ、支え合い高田、そして自治会やサロンといった地域団体の活動を知っていただくきっかけとなりました。フェスタイン高田での展示ブースの様子の写真があります。